ああ、っていう感じですけど、やっと5位にもベスト3、さっきもうちょっと話しちゃいましたけど、
ね、はい、
これね、
第3位は、ゴッサムアカデミーというね、
ベッキー・クルーナー、
ライターですね。
ライター。
ブレンデン・フレッチャーっていうあれしか表紙のあれだったんですね。うん、カウカシル。まあいいですけど、はい。これも結構、まあ、あのスパイダーバースほどじゃないけど、あ、はい。あのね、アメコミとか、まあ、に興味のある人の間では結構評判になったタイトルではあったんで、うん、まあ、ざっくり言うと、あのバットマンの活躍しているゴッサムっていう町に、まあ、ある学園があって、ゴッサムアカデミーっていうのがあって、その学園ものの漫画ってことなんですけど、
ゴッサムはもうおなじみのあのゴッサムシティのゴッサムなんですよね。そ
う
そ
う
そ
う、うん、あの狂人たちがバッコする、
バッコする、
非常に治安の悪いところ
で、住みたくない街ランキング、う
ん、そんなところにも学校はあったよ、
あれただったよ
っていう話ですね。
全寮制かなんかの、
全寮制の、うん、いいとこの学校っぽい感じの学校でありますけども、
まあ、ちょっと繰り返しになっちゃいますけども、うん、僕がもう今日初めてちょっと見たんですけども、うん、まあ、絵の感じだったり、
はい、
ヒロインのまあ見た目とかのこのパーツっていうんですかね、個性付けというか、この白い金髪というか白髪にちょっと褐色の肌で、非常に可愛らしくてキャッチーな感じがしますね、うん、であとストーリーも、まあ、まあ学園もので、
学園ものって
ということで、これはだから普段アメコミを読まない方でも日本漫画の雰囲気で読んでも楽しいんじゃないかなと、
そうですよね、
思いますね。
だから結構アメコミのそのジュニアティーンヒーローものっていうのはこう何度もなんですか、チャレンジしてされてきたあのジャンルではあるんですよね。さかのぼればロビンとかいるわけで、バッキーとか、そのサイドキックっていう、まあスーパーヒーローのなんですかね、この追っかけサポート役として出てきてっていう、まあ歴史があって、でそいつらを集めて、まあタイタンズ、ティーンタイタンズっていうのがあったんですけど、それは例えば他のその何ですかね、サイドキックっていう脇にいたそのロビンとかワンダーガールとかスピーディーとか、いろんなそのアクアラッドとかたくさんいるんですけど、そいつら集めたその何ですかね、サイドキックチームっていうのを作ったのがあって、そういうのがまあ一応ティーンヒーローもので、その向こう張るマーベルの方が一応 X メンあったわけですよ。X メンももともと学園もの、だそうそう、あんな戦闘集団みたいなんですけど、最初はみんなその学生さんね、ちょっとブレザーみたいなの着て、そのなんつうか天才学校少数の学園ものとして始まったんですけど、はい、シリーズが進んでいくとやっぱりどんどんシリアスになっていったりするんで、どんどん戦闘集団化していっちゃうんですよね。
学園要素が
どんどん
入る余地がな
くなっていくっていう、でなんか
みんなあの格好でブレザーとか着たんですか？
いや、あの日頃はね、あのコスチューム嫌いで、ちゃんと学校のブレザーとか着てたんですよ。でその後その国際スーパーヒーローチームとかになってて、ガンって人気が出るっていう経緯があるんで、意外にそんなんですが、バッチリ学園ものっていうのは、うん、
だそのままそのティーンヒーローのまま、
うん、
ずっと居続けるっていうのは
難しいみたいな、
いつまでも10代ではいられない、
うん、いられないみたいな、
うん、ヒーローになってしまう、
そうそう、
やっぱヒーローじゃない、なんか女の子もね、ちょっとあんまり最近まで読んでないんですけど、女の子はヒーローかもしれない、女の子はちょっと力があるっぽいけど、
ヒーロー発信じゃないですよね、もう話の
基本は、
ね、基本は普通の生徒たち、ちょっと変わった子がいろいろいるっていう、わけありだったりはあるけども、基本は一般的なティーネイジャー、
スーパーパワーを持ってたりとかそういうことではないっていう、
かなみたいな、あるかなみたいな、ちょっとあるかなみたいな、
ちょっとそれは匂ってる、
どうかな、
そう、あるかな、それぐらいの感じです。
でも基本ね、あの友達とかはきっとみんな普通の人間だろうなっていう、
うん、そうですね、うん、だからそういう意味では割と成功したんで、まあ、そういう意味ではどんだけこのゴッサムアカデミーが学園感をキープしてまま持続できるかなっていうのは、ある新たなチャレンジの一つの形かもしれないですね。
これ成功したらかなりこう大きなこう、うん、功績というか感じですかね、う
ん、実際多分スーパーヒーローもの、ね、のファンとはまた違うファン層はある程度好きな、うんうん、
なるほど、出てるみたいですよね、アメリカ
で。ああ、やっぱそうなんですか、はい、どんぐらい出てるんですかね、ちょっと最初しか読んでないじゃん、
ちょっと数字までは把握してないですけど、
まあ、でもこれでこの形で受け入れられてるっていうことですね、
うん、お、次いきますか、
はい、
ラストマン、
ラストマン第2位です ね、
はい、 これ
ちょっとお話を、
はい、ちょっとバンドでシネワークですけども、変わり種ですよね、バンドでシネワークの。どうですか、猪俣さん。はい、
いや、まあ、やっぱり版型が、
う
ん、
もう
ね、漫画的で、あと、まあ、値段もねすごく、う
ん、はいはい、740円、
バンドでシネの翻訳版としては破格の安さというか、はい、っていうのはやっぱり日本の読者にとって大きいことだったのかなと、う
ん、漫画として出せる料金の何ですか、うん、価格帯で出てきたよっていうのはやっぱりあるかもしれないです、うんうんうん、なかなかこう「オールスタースーパーマン面白いよ4000円」ってなかなか買わないですもんね、うんうんうん、やっぱりね、普通の学生さんでは、
ね、うん、でこれ僕読んでみて、うん、あ、なるほどなと思ったのが、うん、この読んでコマから次のコマに行くテンポが日本の漫画のテンポで読めるんですよ、
はいはい、でなるほどなるほど、
僕最初にアメコミ読んだ時に、はい、ちょっとそのアメコミのテンポ感1コマ1コマが結構情報量多いじゃないですか、はいはい、じっくり読んで次に行く次に行くっていう感じ、
結構違う
じゃないですか、うん、日本のは結構もう目でこうパッパッパッパッって追ってめくってっていう感じじゃないですか、はいはい、そのテンポ感でこのラストマンが読めるのが、うん、おお、ちょっと違うぞっていう、
なるほどなるほど、
感じが
ある程度視線を誘導したりとかもちゃんとしてくれるしみたいな感じでは、
そうですね、うん、
実際ねこの作者のこの3人っていうのはものすごい、なんですかね、日本の漫画っていうのがメインかどうか分かんないですけど、まあ少なくともその日本のいわゆるサブカルチャー、漫画ゲームアニメの部分はかなり、直撃している世代または、見てる方だろうから、うん、そういう部分はある程度消化されて入っては、うん、でもまあやっぱり日本風でないところはありますよね、
それ。そうですね、うん、
なんか友達とその作品について話した時もやっぱりかなり意見が分かれて、私はこの、あのお母さんがちょっと色っぽくて可愛くて、うん、すごい素敵ですよね、うん、って思ったら、うん、なんかこれは日本漫画すごい好きな人はやっぱ、うん、これはちょっと少年漫画のヒロインじゃないんじゃないみたいな、すごい違和感があると言われたし、
どういうところですかね、ちょっと僕もちょっとそんなに詳しくは読んでない
ですけど、ですね、別に普通に違うです、このお母さんです、お母さんがやっぱちょっと色っぽくて、はいはい、あの、まあ、これはネタバレじゃないんで話していいと思いますけど、主人公のお母さんなんですけど、はい、その主人公のお母さんがちょっと流れ者のリシャールっていうのと、
はいはい、
知り合う、お母さんが、じゃあ、ごめんなさい、あの主人公とお母さんが流れ物に知り合って、はい、まあ、二人で天下一武道会に出るって話ですけれども、はいはい、あのそのリシャールと
完全にもう天下一武道会になる、完全に黒眼鏡が真ん中に立ってましたね、
なんとかボールの
あれじゃなかったかなっていう、あの臭い人とかね、
なんか
そ
のリシャールとお母さんがちょっと、まあ、こうね、仲良くなるっていう感じなんですけど、うん、まあいわゆる私はそのお母さんがすごく色っぽくて可愛らしいなと思ったんですけど、うん、少年漫画として読み始めちゃうとやっぱそのお母さんはないよ、はちょっとヒロインとしてなしじゃないみたいな、ちょっと
ここが、それの言いたいこともちょっと分かりますね、
自分の中のなんかコミックコードみたいのがあるってことなんですかね、
そう、こっちだ、ちょっと、
はい、どうぞ、
なんか、はい、それこそこのラストマンの3人行った時に、明治大学の宮本博人先生が司会でやっぱりそのなさったんですよ、この3人に対するインタビューみたいなのが、で私もそれにちょっと見に行ったんですけど、やっぱりそのお母さんとがこう2人でこういうシーンが出てくるわけですね、うん、
はいはい、もろにやってるシーンですね、
うん、でそれがもうこういうカメラアングルでこういう風にやるの、やっぱりちょっと日本だと日本のショーで漫画だったらないんじゃないですかっていう話、うん、
このリシャールがこう主人公を鍛えるみたいな形、
鍛えるというか、私も2巻まで出たんですけど、鍛えるというか、まあ、一緒に戦う、
パートナーシャーね、相棒がいないんで、まあ、そうそう、出るっていう形なんですけど、
でも確かにこれ、ね、ヒロインのお母さんがこれ直接行っちゃうっていうのは日本ではね、うん、これだってキャプテン翼で言ったらロベルトと翼のお母さんが本当にできちゃってたみたいな衝撃が、
やったぜみたいな、いいシーン満ちたみたいなそうなんだ、へえ、どうですか、それ猪俣さん的には。
確かに今のね、うん、はちょっと、ね、うん、
はい、
びっくりっていうか衝撃を受ける、
日本の漫画の中だったら、その少年漫画だったらないかも、ね、
うん、
ない
だったら、多分止めますよ編集さんが、うんうんうん、それはもうちょっとない ていう、まあ、それは分かりますすごい、それがないなっていう人の気持ちは。
なるほど。それで海外漫画フェスタでね、そのあのコブラとかで有名なテラサブイスさんとか対談されてて、 その前の何だっけ、明大かなんかあのトークイベントとかで、その最近は日本の漫画 その規制も結構厳しいんですよみたいな話があったんで、うん、寺澤武士さんにその3人の誰かが、最近はその日本の漫画の方の厳しいって話ですけどどうですかみたいな感じで寺澤武士の方に言ったら、寺澤武士はそんなのやっちゃえばいいんだよって
さすが
かっけえと思って、さすが寺澤武士と思って、ね、まあそのコードはまあそれぞれ読む側の人がねどう捉えるかっていうのもあると思うんですけど、
そうですね、まあ、確かに、まあ、ちょっとその話するとまたね、
ま、だ
長くなっちゃうんですけど、
そうですね、
まあ、その辺の感覚の違いはちょっとあるかも、
あるかもしれないですね、でもまあそれが言えの面白さじゃないですか、外国の漫画とか、
そうですね、
うん、私なんかはラストマンの、まあ、美術ね本当うまいなっていうか好きなので、うん、この色線とかのね流れるような感じがすごい好きなので、すごい楽しんでました
けど、勢いを消さないようにしてる感じの、
そうですよね、
うん、
な
ん
か良かったですけど、
うん、まあ、その価格にしてもその読んだ感じとしても非常に入りやすいので、
うん、
ぜひ手に取ってほしいなというのがこのラストマン、う
ん
う
ん、とりあえず3巻出たんで、これからまだね、いろんな大展開、怒涛の展開のある6巻とか、ね、
原さんとかに寄せると、あ、フレッツさんは5巻、あの出版社元の人が5巻が面白くて
言ってまし
たけ、うん、で、原さんが6巻はすごい面白かったですって言って、うんうんうん、絶対それ
なら
ではっていう話を、
そうですね、まあちょっと頑張って続けてもらって、まあそのね巻末のねちょっとその作者のなんていうんですか、ちょっとした読み物っていうか絵とかみたいな、これのもちょっと日本も漫画形式っぽい感じでやりたかったんだろうなっていう、
そういうふうにおっしゃってましたね、
多分
作者のちょっとした後書きもあり
ますやりたいなみたいな、ある種の日本漫画コピー的な面白いなんていうんですかね、ちょっと遊び心もあるんだ、まあ、本人自身もそういう自覚のも
と
で
日本漫画風というか
風っていうね、でもまあ内容はそれなり違ったりするっていうね、いかにバスチアン・ビレスがおっぱいが好きかっていうのはよく分かる内容なんで、ぜひぜひ、いや本当この人は本当好きですね、多分ね、
そう
ですね、本当に
非常にこう好ましい、
好ましい、
ですね、
あの欲望に忠実な人はい、
はい、
という感じで
2位のラストマン
を出しました。
そして
1位、今年の1位が、
はい、
グレイソン、
あ、はい、
お持ちいただきました、ありがとうございます。なかなかこのねピンクのドカーンっていうね、
これな結構この表紙のアートワーク、
うん、
目止まりますね、
うん、レタリングもちょっと、
ね、レタリングといい、この色使いといい、うん、グレイソン1位、グレイソンですね、
はい、
はい、
これが2016年ベストのコミックだったわけですけども、どうですか椎名さん、グレイソン読まれ
て、面白かったです、
うん、
面白かったし、やっぱり、まあ、もうあのまたそれ言うのかって言われちゃうかもしれないですけど、まあ、最後 の、 あの一番最後何でしたっけ、あのあれはやっぱり、あ、これは素晴らしいと思ったのが、このグレイソン語るときに誰でもこのフューチャーズエンドの話ってされちゃうと思うんですけど、これやっぱりどういう構成になってるかっていうと、
はいはい、
ここ、まあ、1ページでまあ読んでって話、ワンシーンがあって、はいはい、1枚めくるとその前のシーン、どんどん1ページごとのワンシーンが時系列が遡ってこう書かれている、
はいはい、うん、なんでこうなっちゃったのかってことですよね。
でそれが結構ちゃんと読んでいくといろいろ仕掛けがあって、うん、でここ最後のシーンまで読んでみると、
うん、
ここの最後のシーンにたどり着く、そうすると最初のシーンで読んだ段階でこの最初のシーンの意味っていうのが見えてくるっていう、
はいはいはい、
構成になってる、これ出た時からね話題にはなってた、
はいはいはい、
作品なんですけど、やっぱり、これ読んだ時すごいなっていうの話題になって知ってたんですけど読んでなくて、うん、今回翻訳で始めてるんで、やっぱこれは面白いし、はい、何度も読み返したくなっちゃうとか、読み返すとそういうことに、うん、あの発見があるし、昨日もちょっと内藤さんがこの役についこう翻訳の秘話みたいなの聞いたところ、
うん、
またなんか私が気づいてないところとかも分かったりして、うん、もう一回読んでみようって思うぐらいな感じ。
なるほどなるほど。
で、まあ、でもこのグレイソン自体もこの面白いっていうか、あのすごく読みやすい、
うん、
これもやっぱりどちらかというと初心者向け、もちろんあの分かんないこう、うん、ちゃんと読み込んでないと分かんないしもあるけれども、
まあ、一応リセットされてますもんね。
そう、うん、なんか分かりやすいし、ちゃんとそのグレイソン自身の過去話も、はい、あの説明があるじゃないですか、はい、とりあえずこの彼、一人の登場人物が説明するっていう、まあ、過去を説明するってい
う、最初にとりあえず説明は全部やってくれる。まあ、バットマンのさっき話した相棒ロビンっているじゃないですか、あれって何人もいるんですけど、初代ロビンっていうのはディック・グレイソンって人なんですよ。でそのディック・グレイソンがロビンの後にナイトウィングってなって、ナイトウィングをある理由で辞めることになって、あのディック・グレイソン本人としてある活動を始める、このコスチュームとか着ないで、うん、っていうのがこのグレイソンっていう話なんですよ。だからスーパーエージェントグレイソン的な内容ですよね。
そうです、そうです、うん、なんかスパイ活動してるんですね、グレイソン、そのスーパーヒーローを辞めたグレイソンが、うん、でまあ結局そのある組織の中でスパイ活動してるけれども、うん、でもまあちょっとバットマンともつながりがありみたいな話です
よね、ある意味ちょっと面白いですよね。上位に入ったアメコミ2作品がグレイソンとゴッサムアカデミーって、どっちもバットマン関連の世界を引きずりながらもコスチュームを着ない人たちの話。
あ、そうですね、
なるほど、
ね、確かに。
だからそのなんか世界観とか面白さは引き続き魅力はあるけれども、うん、何ですかね、そこに新しい要素をこのなんて入れ込んだもの2つが上2つに入ってきたっていうのは、何、うん、ですかね、それがこの新しい支持層を得てるっていうか、その結果なんだろうかって完全にこじつけで言いましたけど、
はい、バンデシネっていうと絵について語られることを多くて、なんかアメコミの絵っていうと割とこうアメコミを一般的についこうね筋肉向きとか言われるってことがあるんですけど、実はすごくアメコミのこういうあの絵ってすよとか画面構成ってすごく凝ってるじゃないですか。時にはね、日本漫画以上に凝ってることが多いっていうと、またそれ日本漫画と比べると、うん、
また別の文法で凝っているってことですね。
そうですね、うん、その言い方本当に正しいと思うんですけど、例えばこう
予防線を張りました、はい、
こういうシーンとかね、はい、こういうなんか別に結構
こういうあれですよね、そのコマごとのやつを、なんていうの、一コマの中でバッなんていろんなアクションを入れるっていうのは結構やりますよね。
そうですね、
フランク・ミラーのデアデビルとかで結構顕著になった流れであるんですけど、はい、
日本ではやっぱあんまり見ないんですけど、
そうですね、
結構、まあ、アメリカのコミックスを見てるとこういうのが出てきたりとか、うん、こういうふうになんかこうやっぱそう文法違う文化の発達の仕方みたいなのがすごい見られて面白いなっていう、うん、そんなすごいあのそのスーパーヒーロー詳しいわけじゃないんですけど、やっぱりこういう面白さはすごくあって、うんうん、私なんかは結構物語的なところ以外にも楽しさを自分は見出しちゃってるっていうね。
ああ、なるほど。はい、
でもさっきおっしゃってたようにそのほいほいバットマンの世界観だけど、うん、コスチュームは着てないっていう作品ですよね、
うんうん、
やっぱりバットマンはもうそこまでもういじれない、バットマンはバットマンなので、うん、新しいチャレンジがまあできる人たちなのかなっていう、
まあでも自由度は高いですね、間違いなくね、うん、グレイソンだって完全に仕切り直してやってるわけですし、うん、ゴッサムアカデミーは今までなかったない人たちの主人公ですから、
立ち上げたやつ、うん、今回立ち上げたキャラです
ね、間違いなく書いてる側としてもやりやすいことは間違いなくやりやすいですよね、うん、縛り少ない
です、ね、あ、そうですね、そう、うん、縛りが少なくて、うん、こう自由にいろんなことができたのが受け入れられてるっていうのは、
う
ん、
あ、そうですね、
すごくいいことなんじゃないかなと、
うまくまとめるね、佐々木さん。じゃあこのボールを猪俣さんに拾ってもらって、
ね、いいラインナップで、
ね、
今年度も締められそう
です、はい、締められそうです。